それでは、使徒の働きの、11章を見ていきます。前もって、読まれた方は、分かるかと思いますが、この10章の、ほとんど繰り返しのような内容がこう初めにあるんですね。この1節から18節までが、このほとんど繰り返しのような内容なんですね。で、10章が、ペテロがコルネリウスの家に入って、でそこで御言葉を語って、で彼らが、このコルネリウスの一家が信じ、そして聖霊のバプテスマを受けたと。でそのことをエルサレムのこの兄弟たちですねに説明をするんですよ。なので僕は11章をね、準備し始めた時はもう11章全体をやってもここはさらっといこうと思ったんですが、だんだん違うことに気づき始めました。繰り返しているっていうところにものすごく大きな意味があることに気づきました。この使徒の働きを書いているのはルカですね。ルカですね。で非常に彼は律儀ですね。で記録を取るのに、使命を感じていた人です。で、使徒の働きの始めが、この前の書って書いてます。前に書いたものがあって、その続きだっていうのがこの使徒の働きで、もちろんそれは、このルカによる福音書なんですよね。でそのルカによる福音書の最初のところに、彼がいかに綿密に調べ順序立てて書いているかってことが、こう分かるんですよ。ちょっと開いてみてくださいね。ルカの1章の1節から4節までを、お読みします。私たちの間で成し遂げられた事柄については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人たちが私たちに伝えた通りのことを多くの人がまとめて書き上げようとすでに試みています。で私もすべてのことを初めから綿密に調べていますから、尊敬するティオフィロ様、あなたのために、次見てください、順序立てて書いて差し上げるのが良いと思います。それによってすでにお受けになった教えが確かであることをあなたによく分かっていただきたいと思いますと、このように順序立てて書くということ、それによって教えが確かであることを、この自分の主人であるティオフィロに分かっていただこうとして書いているっていうんですね。だから内容は同じなんですけれども、この11章ですね、10章の続きですけれども、再び書いているっていうのは非常に大事になるわけです。ただ起こったことを書いただけでは不十分で、なぜかというとですね、主が聖霊によって建てられたこのエルサレムの教会、エルサレムにいる兄弟たちに、異邦人にも救いが来たのだという神の働きを知ること、これが非常に重要になります。15章に飛びますとですね、エルサレムにおける公会議ですね、そのこう大事な現象ですね、この現象じゃなくて大事なことを決めるわけですよね。でそこで聖霊とその教会の人たちが、異邦人がそのままで信じることだけによって救われることを決定するわけですよ。これめちゃめちゃ大事ですよね。もしここできちんと決まっていなかったら、私たちは救われてないんですよ。なぜかと言ったら、異邦人が異邦人のままで、皆さんユダヤ人ですか？ユダヤ教徒に改宗してますか？してないですね。異邦人が異邦人のままで、ただイエスを信じる信仰だけで救われるというこの確信を得ることができ、それがこのコルネリウスが御言葉を聞いただけで聖霊のバプテスマを受けたという事実に基づいているんです。ですね。 で、これが非常に大事になります。だから、ルカによる福音書の、ルカによる福音書だけじゃ、福音書全部がそうですけども、この復活については非常に細かくね、こう書き記しているわけですよね。で、その復活という出来事、事実によって私たち救われているわけですよ。ですね。だから、ここをしっかりと書き記す、また伝えたということを、この知ることは、非常に重要になるんだということなんですね。ではね、1節と2節、3節まで読みますね。11章の1節から3節までを見ていきます。さて、使徒たちとユダヤにいる兄弟たちは、異邦人たちも神の言葉を受け入れたことを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者たちが彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところに行って、彼らと一緒に食事をしたと言ったということですが、まあ、このペテロと彼に同行した人たちがエルサレムに帰ってきました。で、その時にはすでに、噂っていうか、いろんなこの断片的なちょっとずつ情報が、人たち、このエルサレムにいる人たちと、またユダヤ地方にいる兄弟たちに伝わっていたんですね。この異邦人が神の言葉を受け入れてたっていうのが、この伝わっていたんですよ。でね、ここね、一節見たらこれ喜ばしい話でしょ。ところが2節を見ると非難してるんですよ。御言葉を受け入れたことを喜ぶのではなく、異邦人と一緒に食事をしたことの方を咎めているということなんですね。これを言い換えれば、誰かが救われました、イエス様を信じて救われましたということに喜びがなく、別の思いがもっと優先しているみたいな。で、これ実はルカが書いてます。酒税人や罪人と食事をイエス様がされていたのを、まあ不満を言っていたわけなんですよね。そこでイエス様はこの、お語りになったわけですよね。3つの例えを使ってね。悔い改めた者たちに非常に大きな喜びがあるでしょっていう話をしてるわけですよ。で、喜びではなくて非難をしているっていうのは、彼らのその心、姿勢がどこか間違っているということが、わかるわけなんですよね。で、どうぞ。あ、ね、三上さん、ここでいいよ。どうぞ。ですね。で、食事をすることを、異邦人と食事をすることを咎めているわけですけども、このね、食事っていうことね。で、これ一つになるっていうことを表していて、平和の印なんですよ。日本語で同じ釜の飯を食べるっていう言葉ね。で、今はね、もうそれぞれが個人主義的に食べていますよ。けれども、私はね、韓国の兄弟姉妹と、また韓国の教会でね、韓国系って言ってもいいですね、何度となく、交わりを持ってますけども、韓国の教会はですね、台所がなかったら絶対ありえないんですね。で、それである牧師さんがですね、これ聖書的なんだって話をしてました。韓国の牧師さんですけど、僕も本当にそれはね、同意なんですね。なぜかというと、食事をしている場面が出てきて、そこが一つになり、平和の印として出てくるんですよ。これもね、 あ、実はもうこれバラしてしまってもいいですけど、うちの教会は他の日本の教会と少し違う部分があります。で、うちの教会でね、救われた人は知らないと思うんだけど、日本の教会は終わったらほとんどの人が帰るんですよ、即座に。なのにネチネチいるでしょ、一緒に飯食って、そして午後にも出ようっていうね。で、帰るのが午後3時半とか4時とか、朝からいて。で、これ私韓国の兄弟姉妹とのね、この経験から、これは必要だと思って、そのようにわざとしている面があります。まあ、他にもちょっと理由があるんですけれども、2つその説教ね、違う種類の説教したいっていうのもあったんですが、でね、パウロが偶像の宮に捧げられた肉を食べている者たちについてコリントの人たちに説明している部分があって、第一コリント、コリントジョンソン、ね、10章17節にパンは一つですから、私たちは大勢いても一つの体です、皆が共に一つのパンを食べるのですからって言ってるんですね。これどういうことかっていうと、一つのパンがちぎって食べるわけですよ、こう裂いて、ね、食べるわけです。今ね、ほら最初から裂いてるでしょ、本来はあれみんなで裂かなきゃいけないんだよね。まあ、菌が移るからっていうのはね、配慮なんですけど、まあ、そういうのみんなが気にしなかったら、私別に1枚のパンをねどんどん裂いていった方がいいと、これがもっと聖書的です。それが目的なんですね。やってたかな。で、そこでですね、その一つのパンをが一人一人の体の中に入るわけですよ。それって同じものが一つのところに入ってるから、私たちが一つになっている、一つの体になっていると。で、特にイエス様が裂かれたパン、裂かれた体、そして流された血っていうのを、一つのパンや、あるいは一杯の杯によってイエス様にあって一つになっているっていうことを表してるわけなんです。これが元々の意味なんです。そしてヤコブがですね、この創世記ですね、叔父のラバンから逃げたっていうのを覚えてるでしょうかね。で、ラバンが追いつくんですよ。で、非常に激しく非難して、で、ヤコブも激しく言い返したんですね。で、それで彼らはね、ヤコブは石をそこに立てて契約を結びます。そしてその境を作るんですね。で、お互いにここを行き来したら、もうもう殺されるっていうか、契約違反だっていうことでね。ということで、これミツパって呼ばれるようになるわけですけども、で、その後にね、食事するんですよ。創世記の31章の54節で、ヤコブは山で生贄を捧げ、一族を食事に招いた。彼らは食事をして山で一夜を明かしたって、これね、セレモニーなんですよ。その契約が平和の契約を表してるんですね。一つになって平和である、そのなんですよね。いつも話しますけれども、食事の席で喧嘩ってできないんだよね。まあ、でもドラマとかでこれ喧嘩、まあ、実際の場面でもあるかもしれないけど、喧嘩するとどうですか。食事の席を立つでしょ。喧嘩するとね、文字通り入らなくなるよね、食べ物が。胃の中に落ちないですよ。これね、平和を表してるんです。つまり今、異邦人と食事をするということは、異邦人たちと一つになり、そして平和を持つっていうことなんですよね。でね、彼らはこれに強硬に反対したというか、まずもってそういうことは論外、考えられないことだったんですね。というのは、汚れているものと一つになるというふうに思うからなんです。で、ここが 宣教あるいは、この愛の交わりにおいてですね、私たちは、非常に、知らなければいけない知恵であります。イエス様ご自身が罪人と遊女と遊女売春婦とあるいは、この主税人とかと食事をされた時にイエス様汚れました？汚れてないですね。逆に彼らが清められたわけですよ。ここなんですね。ここなんですよ。宣教、同じ行為をやっていたとしても汚れることはありえます、ね、けれども逆に証しをしていく、そのそこで共にいるということであれば、イエス様が自分から現れて証しが影響が与えられるから、自分は変わらないけど相手が変わるっていうふうになるわけです。ですね。で、宣教の働きをしている、または教会として宣教の使命を持っているときに、教会もね、実は生々しい戦いがあります。例えば、そうですね、受け入れていくって、ね、これね結構大変なんですよ。これリアルな話をね、いろいろ聞きます。例えばホームレスの人が来たら、追い出されたとホームレスのクリスチャンになった人が言ってたっていうの、最近ですね、見ました。やばいよね。ヤコブの2章ね、読まなきゃダメでしょ。あれ差別してるって心の中でね、うん。あとは社会生活だからね、こういう時社会生活が遅れてる人とそうでない人を分けて壁を作ってると。あとはこれも生々しいです。外国人が日本人の教会に来て、イエス様を信じて救われましたって、で牧師が喜ばないんだよね。考えられる？あるんですよ。多分想像するに、もう日本人のことしか想定してないんですよ。ね。それでなんか外国の人はなんか空気みたいに思ってるわけ。あ、なんか来てるかなっていう感じ、こう風景みたいな感じ。で、その人が信じたって言っても、あ、なんか発想が浮かばないわけよ。ね。あとは昔悪いことをしたけれども悔い改めたと。なのに。元の人を受け入れないってね。これも聞きました。元ヤクザの人が進学校で断られたっていう話ですよ。どうします？元だよ、今じゃないよ。現役だったら俺断る、断っておかしい、叱るべきだと思うね。元悔い改めて福音に触れて、パウロアウトじゃん。そしたらいろんな人アウトでしょう。てか誰も行けないよね、進学校に。それ進学運営してる人も無理だから、これを心の中でね、人間はやっぱ持ってしまっている壁があるわけですね。その2つのものを分け隔てする壁があり、敵意っていうと憎たらしいっていうのがあるかもしれないけど、いやでもね、やっぱりこう分けてるものがあるんですよ、壁がね。しかしエペソの2章には、エペソ書、ね、2章にはキリストが私たちの平和であり、その隔ての壁を壊したって言ってるんです、ね、キリストにあって一つになるということを教えているわけなんです。あとね、もう一つの弱さを人間は持ってます、人は持ってます。自分自身は受け入れているつもりなんだけれども、そして御言葉を述べ伝えてその人たちと交わっていくっていう必要があるって分かってるんですが、他の人が気になって悪い意味で配慮してその行動を取っていくっていうことです。これあるあるですね。いや私はいいんですけど、教会の人たちが受け入れないかもなんてね、あれ教団が受け入れないかもなんてね、 これを偽りの行動と、これね、偽りの行動って呼んでるんですよ、聖書では。偽ってる。ペテロ自身がやっちゃったんだよね。アンティオキアの教会で、ガラテア書ね、で書かれて2章ですね、2章の1節、11節に、ところがケファ、これあのペテロのことですが、アンティオキアに来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。ケファはある人たちがヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人たちが来ると割礼派の人たちを、人々を恐れて異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動、ここですよ、本心を偽った行動を取り、バルナバまでその偽りの行動に引き込まれてしまいましたと。わかる、これあのね、いつの間にかってやつですよ、これね。え、そこでパウロがこう面前でペテロの偽善をですね、はっきりとがめて、これ愛のある行為だよね。福音の真理が今この台無しになろうとしてるわけですから、パウロはあのペテロに対して言って、もペテロもだって知ってるからね、恵みの福音をね、言ったわけですよ。で次に見ていきたい言葉はここでね、割礼を受けている者たちがね、非難してるんですよ。あなたは割礼を受けていない者たちのって言ってるでしょ。割礼ですね。これがユダヤ人の中でものすごい大事なものになるわけですね。まあおそらくここでユダヤ人の、まあ、全員がユダヤ人の兄弟ですよね、このエルサレム、ユダヤは全員がね。でその中でもやっぱり非常に立法に熱心な兄弟たちだったと思います。で割礼というのはアブラハムの子孫であることの印です。契約をアブラハムと神が結ばれて、創世記の17章の10節に、次のことがあなたとあなた方の間で、またあなたの後の子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中の男子は皆割礼を受けなさい。あなた方は自分の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印であるとあります。はい、アブラハムにあなたは大きな国民となると約束されて、あなたの子孫はこのようになる、星のようになるっていうふうに言われたわけですよね。でその印としてですね、その子種って言ったらいいかな、その男性の精液のこの精子ですよね、子種ね、種ですよ。でそれで生まれてきた子が神のものなんだと、神の契約の民なんだということで、印を、包皮を切り取るというこの印を行う儀式を行って、モーセの律法によると生後8日目にそれを行いなさって、今もやってます、ユダヤ人はですね、ユダヤ人やってます、うん、8日目にそういう割礼式っていうのちゃんとありますですね。でもこれを律法の中ですでにこれあくまでも印であり、それを意味しているものが実は心の中の鈍さですね、鈍さ。だから神の声を聞いても全然受け付けないっていうこの固くなさ、鈍さですよね。それを表しているから、その心の包皮を切りなさいって言葉が出てくるんですよ、律法の中で。でそれが申命記の10章の16節で、あなた方は心の包皮に割礼を施しなさい、もううなじを固くするものであってはならないっていうふうに言ってるんですね。なので本質的には割礼の、この実際の割礼の有無ではなくて、あるかないかという以上に神の命令を聞いて敏感にしっかりと応答してるか反応してるかってことなんですよ、ね。これが大事なんです。しかし割礼そのものが大事だって言ってるのがこの割礼派とか呼ばれる人で、 でユダヤ教の考え方をね、このちょっと知っておく必要がありますですね。まあそれ何かというと、ユダヤ人であるということが非常に大事なわけです。で、そのためにはユダヤ人としてまず割礼を受けて神の律法を守ってというのが大事になり、では異邦人どうするのかって言ったら、ユダヤ人にならなきゃいけないんですよ。わかりますか？この分かりやすくね。でユダヤ人になるというか、ユダヤ教徒にはなれるわけ、異邦人もね、血筋が違くても。でそれがどうやればいいかって言ったら、割礼を受けてさまざまな改宗の手続きを取って、それで初めて晴れてユダヤ教徒になれる。だから使徒の働きには改宗者っていうことも出てくるわけです。それはもともと異邦人なんだけど改宗したわけです。その上でイエス様を信じたら救われるんだよって話なんです。意味わかりましたね。その上でだから、コルネリウスみたいな異邦人が神の言葉を受け入れたっていうことね、眼中にないわけですよ、そもそも。でも割礼の本来の元来のそもそもの目的、それが御霊において新しく生まれるっていうか、心の割礼を受けるってことですね。心が新しくされる、神様の声を聞くことができるようになる。それがユダヤ人ね。でユダヤ人もちろん外の割礼を受けるんだけれども、それは本当に神の御霊に導かれていくから本当の意味でのユダヤ人なんだよということをね、パウロは話すんですよ。ロマ書の2章の最後の方ですね、28節で、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないからです。かえって人目に隠れてユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だからです。その人への称賛は人からではなく神から来ますということで、この御霊によって一新されるということが大事であって、ということはね、いいですか、国会大臣ね、異邦人でもこの原則は当てはまるわけですというか可能なわけですよ、ね、ユダヤ人は神様との関係でその御霊によって新しくされなければいけないっていうんだけど、実は異邦人も神様の声を聞いて、それで神様に応答して、そして清められるということは可能なわけなんですよ。なのでペテロは後にこの使徒の働きでエルサレムの公会議で15章ですね、8節と9節でこう言ってます。そして人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをされました。私たちと彼らの間に何の差別もつけず、次ですね、彼らの心を信仰によって清めてくださったのですと。信仰によって清めたんだと。これだけなんですね。信仰によって聞いただって聞いただけでしょ、覚えてます、コルネリウス、それをボーッと受けて聖霊が与えられちゃってね、なんか やってないでしょ別に、ただ聞いて信じただけなんですよ。で4節いきますよ。4節、そこでペテロは彼らに事の次第を順序立てて説明した。ここですよ、事の次第を順序立てて説明したんです。でそれが先ほど言いましたように、イエス様が3日目に墓から蘇られたということも順序立てて説明し、それぞれの福音書の著者がですね、その事実が人を救う言葉になっていく、同じように異邦人が異邦人のままで救われるということがね、これらの事実に基づくんだよということですね。では5節です。私はヤッファの町で祈っていました。すると夢心地になり幻を見ました。大きな敷布のような入れ物が四隅を吊り下げられ天から降りてきて私のところに届いたのです。 その中をよく見ると地の4つの足の動物、獣、這うもの、空の鳥が見えました。そしてペテロよ、さあほふって食べなさいという声を聞きました。しかし私は、主よ、そんなことはできません。私は清くないものや汚れたものをまだ一度も口に入れたことがありませんと言いましたと。で、前回話しましたように、このレビ記ですね、食べて良いもの、汚れたものが区別されて、それによってイスラエルが聖なる民として生きることができるっていうのね、これ教えてました。で、続けて、でもするともう一度天から声が返ってきました。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。そのようなことが3度あって、全てのものが再び天に引き上げられました。ここでね、汚れたものをね、清めるって。だから神の恵みによって主は清めることができるんですよ。わかります？汚れっていうのは人から人に伝わるわけです、ね、この汚れを交わったら、でも神は汚れてる人を清めることができるわけです。わかりますね？なので神が恵みによって汚れているとされている人も清めることがおできになるわけです。それ信仰によって受け手がね、信じていけば清められ、また癒されると。こうちょうど雷病人が汚れているのに清められると同じように、この新たにされるわけです。で、ね、ペテロがここで強調しているのは天からのものだということなんですね。神からのものだと。で、3回も確認のためになるんです。日本語で3度目の正直ってあるじゃないですか。あれ結構聖書と同じなんですよ。3つって多いんですよ。3回。だから3日目っていうのは死んでるの確認してるんですよ。あのちょっと生きてたのにじゃなくて、あ、死んだねって確認なんですよ。で、ここも3回っていうのはもう別れよって感じよ、神様がね。うん。で、これが天からの啓示だっていうのがすごく大事で、ペテロが勝手に編み出した、ペテロが勝手に自分で作った自分の宗教や教えではないということをね、ここで証ししてるんですよ。で、パウロもそのことを強調していて、ガラテヤ書で1章の11節12節に、兄弟たち、私はあなた方に明らかにしておきたいのです。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けたのではなく、また教えられたのでもありません。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのですと。やっぱ強調してるんですね。人からの教えじゃないよと。イエス・キリストの啓示によって受けた。だからペテロもパウロも別に相談したのではなくても同じことを信じてたんです。だって同じことを神様、同じ啓示を与えてるから。で、続いて11節ですよ。するとなんとちょうどその時、3人の人が私たちがいた家の前に立っていたのです。カイサリアから私のところに使わされた人たちでした。そして御霊を私にためらわずにその人たちと一緒に行くように言われました。そこでここにいる6人の兄弟たちも同行して、私たちはその人の家に入りましたと。で、このタイミングですね。なんとちょうどその時って言ってるんですよね。で、御霊が教えるんですよ、ね。まあ、ここも同じですね。神がそうされているっていう、導いているっていうね、いうことがここで分かるわけですね。でね、ペテロすごいよね。ここにいる6人の兄弟たち出るじゃないですか。ね、あの2人ぐらいでいいんじゃないかなと思うんだけど、ね、2人3人の証人があれば事実と確認されるから、なのに6人で。相当良い周到でね、7人で行ったって意味があるかもしれないね。この7って神様の数字だから分かんないけど、このペテロ自分のこと入れてね。けれども6人っすよ。で、これはこれから起こることはただ事ではないっていうことで、もう全員が事実を確認できるかどうかってことですね。大事ですよね、これね。確認するじゃないですか。一人で確認したってまずいでしょ。ダメ押しもダメ押しだよね。自分入れて7人ですよ。で、 13です。するとその人は御使いが自分の家の中に立っているのを見たこと、そして次のように語ったことを私たちに話してくれました。ヤッパに人を使わしてペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人があなたとあなたの家の者たち全員を救う言葉をあなたに話してくれますと。コルネリウスも自分で勝手にペテロが来るようにお願いしたんじゃないっていうのも、これもはっきりしてるんです。見つかいが来たんだっていうのがこれ大事なのね。見つかいが来た。でね、10章にはなかったんですけど、コルネリウスに実は見つかいはこういう言葉言ったんですね。あなたとあなたの家の者たち全員を救う言葉をあなたに話してくれ。救う言葉っていうね。見つかいが、天使がペテロに言っていたわけなんです。で、決定的な出来事が起こります。15節16節そこで私が話し始めると、聖霊が初めに私たちの上に下ったのと同じように彼らの上に下ったのです。私は主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によるバプテスマを授けられると言われた言葉を思い起こしました。彼らが五旬節の時に体験したことを、まさに異邦人のコルネリウスの一家が体験したわけですよ。聖霊に満たされて異言や予言を語ったって、これね、現象じゃないんですね。単なる現象じゃなくて、神の約束があったんです。イエスも言われたでしょ、ね、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、ね、これからはね、私が聖霊によってバプテスマを授けるって言われたんです。で、この約束があったのが彼らにもあったんですよ。ということで、もうこれは確実に異邦人が救われるんだという啓示なんですよ。でね、神様のこの寛容さ、寛容っていうのはこの隔てがなくてね、あらゆる人っていうのはもうすでにね、神様ね、啓示しておられるんですね。この弟子たちに異言が与えられた。外国の言葉で神を賛美し始めた時は、これはヨエルの予言だと言った時、言いましたね、このペテロがね。使徒の働きの2章の17節に、神は言われる終わりの日に私は全ての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言すると。いろんな人たちが、すべてが御霊を注がれると。このように、すべてだって言ったんですよ。で、それで当時、この旧約までは、ね、特別な人、予言者とか、あとは祭司王とか、特定の人だけが御霊に御霊の働きをしたわけですね。御霊を注がれてるんだけど、信じる全てのものがこの聖霊が与えられるという約束になっているわけですね。でもね、そしてかつペテロはこう説教してます。2章の39節に、この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいる全ての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられてるんですって。こういうね、ペテロ自身言ってるんですよ。遠くにいる全ての人たちに誰にでも与えられてるって言ってるんですよ。主によって召されると言っているペテロが異邦人までは考えてなかったんですよ。これが面白い。離散している遠くにいるユダヤ人っていうのには思ったと思う、ね、けれども異邦人までは考えてなかったの。で、17節ですから、神が私たちが主イエス・キリストを信じた時に私たちにくださったと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私なのが神がなさることを妨げることができるでしょうか。これがペテロが言いたかったんだよ。わかります？神やってんの、私邪魔しちゃダメなのっていう話ですよ。神様がやってるからどうしようもないでしょっていうことを言って、全部神様に責任があって、自分は邪魔しないことが御心妨げちゃいけないよねって話なんですよ。で、ね、前にもガマリエルがね、 言ったんですよね、サンヘドリンで。5章の38節で、もしその計画や行動が人間から出たものなら自滅するでしょう。しかしもしそれが神から出たものなら彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかするとあなた方は神に敵対するものになってしまいますと。ということなんです。主がなされるんです。だから霊的な覚醒、信仰の復興、リバイバルってよく言われますよね。でね、これね、聖霊が圧倒的な主権を持って望むんですね、働かれるんですよ。でそれに対してただひれ伏すしかない、また邪魔しないようにしなければいけない、受け入れていかなきゃいけない。これね、もちろん礼拝っていうのは秩序と平和があります。同時にですね、同時にですよ、恵みがあるんです。恵みがあるんです。つまり規定外がたくさん起こるんです、ね、規定外、そのちゃんとしている人たちの集まりじゃないよっていろいろ起こるよっていう。でカルバリチャペルです、私たちね、50年前はちっちゃい教会、そのコスタメサっていうね、とこにある。でそこにね、ヒッピーがどんどん来るんですよ。でヒッピーって風呂入らないの、裸足で歩くの、マナーがなってないんですよ。例えばこんな話聞いてね、生産式なの、ほらカップあるじゃん、で生産式終わったらね、これね、親指ね、この裸足してるから親指ね、これ遊んでたりとかね、もうね、そのまま受け入れると、主が連れて来られたんだってね、そのまま受け入れると。でも一部に反対する人も出てくるわけですね。でね、その時ね、髪の毛を洗ってちょっと足を洗ってからここに来させるべきだみたいなね、もっともに聞こえるじゃないですか。でこれがさっきの異邦人と食事をするのは一体何なんだっていうのと似てるわけですよ。彼は救われて神様の霊によって変えられようとしている、この恵みを喜ぶのではなくて、なんかもっときちんとやっていくってことの方を大事にしてしまう、コントロールする方を大事にしてしまうという。でチャック自身は大抵そういう人は祈り会にも来てなくて、反対するときに声がでかいって言ってました、ね、経験則としてね。で私たちはだから神は寛容な方なんだと、気前の良いお方なんだと。でそのために私たちはその働きをされたときに、私たち自身がですね、彼らが問題というよりも私たちが受け入れないっていう問題なんですよね。だからといって罪に妥協するわけではないんですよ。でも人は悔い改めて成長する、清めというのは時間がかかりますですね。でそこで忍耐をする必要があるし、その連続ですよね、連続です。愛する訓練で18節です。人々はこれを聞いて沈黙したね。え、神がやったんだからって言われたらもう沈黙するしかないよね。でも次見てください。そしてそれで神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたいた。素晴らしいですね。命に至る悔い改めです。永遠の命ですね。救われるってことです。それに悔い改めが必要です。彼ら自身がもう最初に聞いてました、ペテロから。五旬節の時に私たちどうすればいいんですかっていうふうに聞いた時に、ペテロは2章の38節でそれぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けますって。でこれで聖霊のバプテスマの話を聞いたから、コルネリウスの教、ね、一家がそれを受けたって聞いたから、なんだ俺たちと経験したことを受けたんじゃんって、じゃあもう救われてるよねって、悔い改めたんだねということが分かるわけですよ。でこれが冒頭にもお話しましたようにイエス様の心であり、パリサイ人の態度ですね。これを彼らはその、まあ、ある意味で悔い改めるっていうか、その 思いを変えることができたわけですよ。3つの例えね、言ったでしょ。100匹の羊ですよ。1匹が迷っちゃったと。で、99匹を置いて1匹のために探しに行って、見つかったら喜ぶじゃないですか。で、10枚の銀貨があったけど、女の人が探してね、くまなく探して、その1枚なくしたから。で、1枚見つけて、超喜んで、みんなで喜んでくださいってね、この喜びに巻き込もうとするよね、喜んでる時って。そうでしょ？で、イエス様言われました。ルカの15章の10節、あなた方に言います。それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのですと。そしてその後で、あれですよ、放蕩息子の話をするわけ。あそこでも喜んで、祝宴までやったでしょ。ということです。そしてもう一つですね、このユダヤ人の兄弟たちはどのように見てたかっていうとですね、これ私たちはね、あんまりこう私自身がね、日本人なので、あんまりこう意識してないと思うんです。でもね、彼らの見方をちょっと今こう、ちょっと掘り起こしてみますと、どうなるかというと、そのイスラエルの救いが来たわけですよ。イスラエルの救いが、イエス様来たでしょ。もうそれだけでお腹いっぱいなんですよ。わかります？もうそれだけでもう自分の世界、もうそうでしょ。例えばさ、私たちクリスチャン 1% 以下だけどね。わかります？その時ってさ、もう教会に例えば、まあ1年にね、まあ、10人の人が救われてさ、これバプテスマ受けたとするじゃないですか。うちの教会だったらそれをもう喜びですよ、ね、それがさ、突然さ、もう2000人とかになったらどうします？いや、そこまで考えたくないんだけどっていうね、正直あるよね。いやいや、ちょっとここに収まらないし、どこ場所探さなきゃいけないし、どうやってやろう。だってあそこでね、乱山、武蔵乱山のその学校橋のね、あそこでもできなくなって2000人になって無理だし、どうってことになっちゃうよね。そういう感じだったんですよ、大事。何かっていうと、もうイスラエルを救われる方としても、イエス様がメシアだったけど、お腹いっぱいだったんですよ、ね。で、確かに預言者は最後に終わりの日に諸国の民が主の名を呼び求めるという預言は知ってるんです、彼ら。例えばゼパニア書3章の9節にこう書いてますが、その時私は諸国の民の唇を変えて清くする。彼らは皆主の皆を呼び求め、一つになって主に仕えるとこ言ってるんですよ、ちゃんと。異邦人がね、主の皆を呼び求めるって言ってるんです。でもね、それはね、遥か遠い話なわけ。遥か遠い話。まあ、終わりの日にはそうなるでしょうって感じ。だけど、聖霊が下って、コルネリウスがそれ信じて受け入れたわけでしょ。やばいって思ったわけ。これは何かって言ったら、今が終わりの日なんだって分かったわけ。もう終わりの日の幻が、今与えられたんだということで、お腹いっぱいどころか、もう溢れちゃってるんですよ。もう食べられない豪華なコースが出ちゃったわけ。料理でね、食べきれない。どうですか？なんかもうちょっとだけこれ出ただけでさ、おおすげえとかってさ、まあ1万円か2万円かする懐石料理食べてさ、おおとかって言ったらさ、それがなんか100倍ぐらいになってさ、テーブルに並んでるとかね、もう食べきれないわけ。でもその恵みなんですよ。そして主が終わりの日に、もう主がもう来られる前夜、もう来られようとする終わりの日がもうすでに始まったということを彼らは悟ったんですね。ということでね、こういう恵みがある、恵みの上に恵みってヨハネが言いましたが、これが来たんだということです。ところがね、これが受け入れられないっていうのが人間の心で、15章さっき話したように、まだ割礼派の人たちがわざわざアンティオキの教会に来て、モーセの律法に従って割礼受けなさいと、で、律法従いなさい、そうすればそうしないと救われないって言い始めちゃったのね。異邦人がたくさんいる教会まで来てさ、エルサレムから、それで決着つけるためにエルサレムにみんなで行ったというね。で、イエス様言われた通りです。古いブドウ酒は古い皮袋です。新しいブドウ酒は新しい皮袋です。だから私たちのチャレンジは、新しい皮袋ので居続けられるかということです。 だから使徒の働きはね、驚いたってことが多いから、驚きが必要です。驚いていいんです。ただその後で変えて、自分を変えられていかなければいけないということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにしてあなたが、本当に素晴らしい恵みの働きを教えてくださいました。でこの後で、この11章の後半で、実際にアンティオキアで異邦人たちがどんどん救われるというのを見ていきます。本当に。そしてエルサレムがの教会がバルナバを使わすということで、もう準備ができました。本当にあなたは一歩一歩私たちに、この御言葉の広がりを見せてってくださいましたが、私たちの教会もそのようにしてくださっていることを思います。主をどうぞ私たちがしっかりと準備をして、そして本当に恵みによって、そして人々に働きかけていくということをやっていくことができるように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。